今日の俺は、リリカルとカレフ・キルゼムオール。完結目前。エウレカセブン緊急ナビ。も見ましたよ、一応。個人的に気がかりだったアネモネは、先週の第48話、バレエメカニックで救われましたので、もうあそこで大抵のことは完結してしまったんですよね。なので、最終回1時間スペシャルに関しては、ゆるりと受け止めてみようと望んだんですが、先に見ていた妹が、もう見たことあるようなシーンばかり、同じこと何度も繰り返していると大変に不満を述べておりまして。じゃあ見るかと見始めましたら、確かにそうだわこれ。過去にすでに作られたアニメなどで見たことがあるシチュエーションやアクションシーン。確かによく動いてはいても、後発なり真似をしたなり影響を受けたにしても、エウレカセブンならではのものを見せないと乗り切れないのも道理。しかも過去作品よりも熱くない、燃えないとくれば逆に冷めてしまいますよ。知らない人にはかなり良かったかもしれませんが、なんでここまで似ていると心だらけなのかと正直言って、なぜ？どうして？と質問したいですよ。説明されないよりも説明してもらった方が良いのですが、唐突すぎることが多かった。結局、デューイが自殺するのに一人じゃ寂しいからら単に規模のでかい無理心中だったのかよ。偉そうに地球をこれで再生させる、最初からやり直させると言ってはいても、所詮は無理心中。スカブコーラルに関しても、みんな飲み込んでしまって、人類も逃げ出しちゃって孤独になって寂しかった。帰ってきてくれて嬉しかったんで、なんとか一緒にいられるように、対話ができて孤独から解放されるのであれば頑張ります。と、自己中心主義のまま人類と対話をしようとしていたツケが回ってきたんですが、最後まで一人は嫌。だったのね。レントンも何度落ち込んで何度立ち上がってとかを繰り返したのかと思いますが、レントン以外もそうだったの、特別そううつの繰り返しってことでもなく普通だったのだろうこの世界では。絶望病の人々が目覚めるも、デューイの無理心中に対してスカブコーラルも人類の半分を無理心中に巻き込んだように感じた。あの夫婦が住んでいる辺境の地にまでデブリが直撃したところを見ると、絶望病の人がいたところを狙って落としたってことですね。つまり、すでに心がコーラリアンと溶け合って融合していた人々。寂しかったスカブコーラルの自分たちと一緒にいてくれて、これからもずっと一緒にいくれる人たちなら安心して殺しても怖ないってとこでしょうか。さらに、絶望病の人たちも一緒にいたい人たちを巻き込んで心中、どんな補完をしてくれているのか知りませんが、そんなに分かり合えないことが、コミュニケーションを取れないことが怖かったのね。だからアニメ本編でもその繰り返し描写を見せ続けていたわけで、絶対の自信を持って分かり合い切っているビームス夫妻のような見事な存在は目の毒で、子供が産めないようにしたりと妨害しては見たものの、全く揺るがない関係。あれこそが理想だったんだけど、それじゃ物語の答えになっちゃうんでさっさと処分してしまったのかもね。作劇的に宗教思想が違うから分かり合えないと決め込んで一方的に虐殺したり、若者文化としてリフをはじめとするスポーツファッションを蔑視して拒絶したり、佐藤大さんに言わせればテーマは愛だったようですが、愛というのが究極のコミュニケーションとするならば、それもわかるか。愛さえあれば、すべての困難を乗り越えて分かり合える。ヒッピー文化で、ピースマークで、平和をってことに対する、究極の分かり合いである、愛で、ハートマークで、世界は救われるのであろう。音楽的な面から分かりやすく言えば、ジョン・レノンとオノ・ヨーコってとこでしょうか。イマジンだったのかな。アニメにおいて、きっとそんなことを訴えかけた、かったん、じゃないのかな。極めて思想的なアニメーションだったってのはプロデューサー的に予想できたんだけどね。ここまでそうだったってのは最終回まで見続けて痛感した次第でありますよ。アドロック・サーストンもエウレカとの関係に関してこれ以上は自分ではできないとあっちの世界に行っちゃって。ダイアン・サーストンも現実の人間社会でのコミュニケーション失敗して行ってしまって。でも、レントンとエウレカはチャールズとレイのようにどんな困難でも二人の愛で乗り越えようと、家族の愛で乗り越えようといった道を選んだと。ああ、何を書いているんだろう、ですが、アニメ界において、富野監督作品である、機動戦士ガンダムから始まるニュータイプ論。人は分かり合える、精神、かっこ、心で共感できるみたいなあたりから一気に加速し始め、伝説巨神イデオンで、イデの力をまだまだと見せつけつつ、やり直そうとして、でも、失敗したんで、またやり直すために発動して、聖戦士ダンバインでも、オーラ力で、導きでメッセージを発し続け。再びガンダムに戻っても、やっぱり人同士は分かり合えないのか。でも人の力は、宮崎監督作品でも、風の谷のナウシカで深い秋たちの言葉とか意志とか、強制の道を探ったりだ、なんだ、かっこ、原作はまた道が違うんですけどね、大井監督作品になると屈折度が増すんですが、かっこ、犬と分かり合って救われている大井作品は、またコミュニケーションの取り方が大変にややこしいんですが、イオリの監督作品でも、不思議の海のナディアがあっての、新世紀エヴァンゲリオンでの人類補完計画。一つになりましょう。気持ちいい。中二病だったり、とにかくコミュニケーション不全の人たちが量産登場しての悲惨な結末。 違う存在同士が全く同感ってことはありえない話なので、究極的にどこまで共感、共に感じることがコミュニケーションの究極なのかもしれませんがな、時間不足で点目切れないダメ管理人ですが、エウレカセブンのスタッフはきっちりと答えを出してくれたと思うんですよ。最後に指し示された二つの道。世界の半分はスカブコーラルと一つになって、共通の意思を持つことができ、違う存在と分かり合えない恐怖もなく、また複数の意思を持った単一個体になってしまったことでの精神的孤独感からも解放されて、とにかく一つに中に他を取り込んでの絶対的な安心感、裏切られることもない精神の安寧、云々。それに対してエウレカとレントン、モーリス、メーテル、リンクも入れて家族になって、さらにひいおじいちゃんも含めての大家族。姉モネとドミニクのカップル。ユルゲンス艦長もアゲハ隊の子供を引き取ろうと、彼らは逃げなかった人たちだと私は考えています。分かり合えないことだってあるだろう、喧嘩をしたりすることもあるだろう。それでも人を信じることをやめない、諦めない。半分だって、もっと少ししか分からないかもしれないけど。そんなのは勝手に持っているだけ、本当に分かり合ってなんていないと言われようが、それでも愛はあると、愛は存在するのだから、共に生きていくんだと。一つになってしまった人たちからすればとんでもなく困難な道を選んだわけですよね。ED モのラストカットで描かれた幸せなサーストン一家。コミュニケーションって難しく考えればとんでもなく難しいけれど、もっと普通に愛情でいけるものなんだし、みたいな。あまりに分かってもらいたいとか、分かり合いたいとか煮詰まるんじゃなくて生きていけるし、生きていけるよって感じでまとめておこうかな。壮大なコミュニケーション論追求ドラマだったってことでよかですか。最終回を見ての結論的に。難しく考えんなよ。ってチャールズあたりは言いそうですけど、公共紙編、エウレカセブン。公共紙編、エウレカセブン、カッコ、MBS、TBS、公共紙編エウレカセブン、カッコ、ユーレカセブンサームスオブプラネッツ、イゲタ、エウレカセブン49、イゲタ、エウレカセブン50、アマゾン、アニメ DVD 家業、コ、トップ10への個別リンク。